本と雑談ラジオ。
はい、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは。歌人の増野幸一です。
10月15日16時23分です。
土曜日ですね。
はい、増野さんね、本が大好評で増刷3回目、
おかげさまで、重版ができた日にさんずりが決まったという。
おお、素晴らしいですね。妻もね、おめでとうございますって、素晴らしい本だって言ってましたよ。
ありがとうございます。でも実はまだ検本も終わってないという。検本って言ってお世話になった人に送るんですけど、
はい、
まだちょっと送れてない人がいるんですね。
ええー。
そう、それでもう今ちょっとドタバタしていて、
はい、
もうドタバタしていてって言い方も嫌いなんだけど、
ええー。
今日もだから小泉さんと話すのが4時じゃないですか。
そうですね。
そう、それででも3時にはお風呂から出てたから。
お風呂
に入ってたんですね。
おお、昼風呂だ。
昼風呂に、そして1時間もあるじゃないですか。
はい。
だからその早くマスの書店に行って近所の店でご飯を食べてとかイメージするわけですよ。でも結局もうなんやかんや雑務やってるうちに時間が過ぎて、もうギリギリにマスの書店に自転車で駆け込んで、
ああ、
小泉さんと喋りながらサンドイッチを食べるしかなかったんですよ。そんなのが毎日で、
はい、
なんかこういうことしよう、これもこれとこれとこれしようっていうふうに決めて、ほぼ全部できないまま、ご飯の時間を削っていくっていう、なんかありがたいんだけど、本当に本屋さんに行ってサインしたりとか、そういうことが本当に時間かかるタイプで。で、最近あったトピックは、
はい。
そういう日々の最中に、ずっと気になっていた靴底が剥げてしまった、靴がいくつもあって。
革靴ですか？
僕、ナイキの、
はい。
エアモックっていう靴を結構愛用していて。
エアモック？
そう、エアモックっていうね、こうスリッポンみたいな靴があるんですよ。
へえ。
でも今作られてない靴なんだけど、すごい気に入っているのね。
へえ。
それでメルカリとかで古いのを買っては履いてるんだけど、
は
あ、古いけど新品とか売ってるわけですよ。
なるほど。
でもそういうのって大抵もう劣化はしていて、新品だけど。
化学素材は経年劣化がありますからね。そ
う、加水分解って言ったりするんだけど、まあ、とにかく接着部分が取れちゃうわけですよ。
はい。
だから、新品を初めて履いても、もう靴底がすぐ剥がれちゃうのね。
うん。
そういう靴が3足ぐらいあったから、
うん。
さすがにそれ、スニーカー屋さんに直してもらおうと思って、以前も直してもらったことがあったから、袋に詰めた3足ぐらいの、その、エアモックをね、同じ靴なんだけど、
はい。
運ぼうと思ったわけ、高円寺まで。
ははは。
で、その日忙しくて、ついその靴の入った袋を電車の中に置き忘れてしまって。
え？
で、その日歯医者に行ったんだけど、歯医者に行ったら、あれ？そういえば靴がない。歯医者の近くが靴屋さんだから。
は
あ。あ、靴ないって探し回ったんですけど。
はい。
結局どうなったかっていうと、もう電車の中にあったのがもう警察にまで移行するまで見つからなくて。
でもちゃんと見つかったんですか？
そう、警察の水道橋、飯田橋あたりにある、
あ、行ったことありますよ。
遺失物センターに行ってしまったのね。
うん。
で、そこに届いてますよってメールが来た時にはもうすでに警察に行っちゃった後だったんだけど、
うん。
それでそこに行きたい行きたいとずっと思いながらやっていけたのが昨日ですよ、10月14日。
そうか。
なくしたのが9月の末だったのね。
ああ。
それで、その、靴を取り戻したんだけど、
ええ。
なんかもうそういう感じ、なんでそんな靴をなくすかもちょっと自分でも嫌だし、
ええ。
それを取り戻すために半月かかってるっていう。で、しかもまだ今、靴屋さんに頼めてないから、これから頼まなきゃなんないみたいな。
サンダルの季節が終わりますもんね。
サンダルってか、まあ、よくも、スリッポンの靴なんだけど。
あ、そっか、うん、サンダルじゃないのか。
うん、で、それ、僕、毎日そんな感じなので、何かなくしていくわけ、毎日、こう。あれがない、これがない。で、あと、床にね、
はい、
床にいろんなものを置くときに、こう、ごちゃごちゃしないように、お盆を愛用してるんだけど、
ははははは、
お盆にこう、爪切りとか、ちょっとしたものを入れたものがあるわけ。
はい、
でそれを、机に置けなくて、床に置いてるんだけど、 まあ、一日に一回は踏んづけっていう、そのお盆をね。
ええ。
で、縁を踏んづけて、全部ひっくり返すっていうのを、毎日や
って。ポーンって跳ね上がる。
毎日それをまた戻してっていうのをやってる感じ。
ええ。
で、そんなのどっか片付けようと思うじゃないですか。
はい。
でも、本当に繰り返し繰り返し同じ過ちをしてるって感じですね。
なるほど。ご苦労様です。
なんかもう、本当に、で、今の日暮らしは、こんなもの食べたいなとかイメージしたら、第一候補がダメになり、第二候補がダメになり、第三候補もダメになり、結局は、なんかカロリーメイトを飲むとか、
あ
そういう感じですね。
ええ。
吉住さんはどうでしたか？ここしばらくの暮らしは。
あの、日曜日にマラソン走ったんですよ。新潟マラソン。新潟シティマラソンを走って。
うんうん、はい。
いや、5月からずっとダイエットを取り組んでって、結局12キロ痩せたんですよ。
だ
ん
だん最近、すごいですね。
最近あの、前は10日で1キロ痩せたのが、なんか20日ぐらいかかって、やっと1キロ下がるかどうかぐらいまでペースが落ちちゃって。
いや、でも、40、50で、2.195キロ
。あ、年のことですか。
そう、はい、50ぐらいの人でそんな10キロも痩せないと思いますよ。
ああ、まず、あと、まあ、食事制限してるから。
すごいですね。
で、
なんかやっぱ、うん、はい。代謝が落ちてるから、若い時よりは落ちないって言いますよね。
でも、極端に運動して、糖質を制限してるから、割とポンポン落ちて気分良かったんですけどね。
そうですか。
うん。
そしてマラソンに参加。
そう、そんでね、E ブロックっていう5時間ギリギリぐらいの5時間以内っていうブロックで走り始めたんですよ。
うん。
で、まあ、それが目標だったんですけど、その前に30キロ走を自分でやって、それが1キロ6分で3時間で30キロ走れたんですよ。
はいはいはいはい。
まあ1回目は失敗して27キロしか走れなかったんですけど、
うんうん、
で30キロまではいけるなっていう手応えが自分の中であって、まああと気温が高いとダメなんですけど、すごいバテちゃうから。その日割と涼しかったんですよ。うんうん、したら30キロで、なんかガス欠になってみんな足が止まるとかいう話も聞いてたから、極力その、給水でアクエリアスを4杯ぐらい飲んだりして、まあそういうのは時間たっぷりかけてやってたんですけど、そしたらね、すごい調子良くて、30キロ超えても1キロ6分とか、もう最終的にはまだいけるぞみたいな、5分台で走れるようになって、したらもうね、無双状態なんですよ。もう、全員前にいる人を追い越していけるみたいな。そんなの初めてで、もう抜かれることがあっても、
抜くことなん
て全然なくて、常にその10段階に分けたら、最終の10番目クラスでいたんですけど、うん、で、ゴールしたら4時間半をギリギリ切れてたんですよ。
前回は？
前回は5時間26分です。
ものすごい短縮ではないですか？
1 時間近く短縮して、50歳代で800何十人走って、
うん、
なんと400何十で真ん中より上だったんですよ。
すごいですね。
そう、だからね、僕はもうね、中級者です。
すごいじゃないですか。というか、そもそも走り切るのもすごいですけどね。
いやー、でね、明日も実はマラソンなんですよ。
明日もフルマラソン？
そうなんです。
なんでそんなにマラソンに？
いや、あのね、4年前に台風19号で新潟マラソンが中止になったんですよ。その1回走った翌年が。
うんうん。
その後ずっとコロナで2回連続中止で4年ぶりなんですよ。あ、3年ぶりか。
うん。
だから今回もなんかで新潟マラソン中止になったら、こんなにダイエットまでしてやってんのに目も当てられないぞって思って、
うんうんうん、
保険のために山形の長井マラソンに申し込んでたんですよ。
はいはいはい。
そしたら新潟マラソンで結構満足のいく結果が得られて、体も一日、翌日もう元気だったんですね。
それはすごいですね。
これはなんか無駄に申し込みで8000円ぐらいかかって、まあ安いんですけど、今マラソンってすごく高くなってて、札幌マラソンとか、北海道、とか福岡マラソンとかね、もう1万8000円ぐらいするんですよ。
ものすごい高級な趣味なんですね、それね。
そうそう、東京マラソンも確かそんなで、あ、東京マラソンも当たったんですけど。
うん。そっか、当たらなきゃいけないんですね、当たらないと。
そうそう、あのね、新潟の白根ハーフマラソンで、東京マラソンの申し込み枠が3つか4つか5つぐらいあって、
うん、
どうせ外れると思って一応チェックだけ入れといたんですよ。そしたら当たったんですよ。うん、
なるほどね。
そう、だから、その、でもね、30キロ走を2週続けてやったら2回目楽々行けたんですよ。まあ、気温も下がってたんですけど、うんうんうん、だから、マラソンも、2週続けたら、2週目楽々いけんじゃないかなって思って。で、年に1回からあんなにきついのかなって思って、でも毎月1回ずつ勝手に40キロ走とか、フルマラソン4時間走とか、やってれば、普通になるのかなって思ったんですよ。
うん、なるほど。1日にどのくらい走ってるとかなんですか、今。
今は、2日、3日に1回15キロです。
でもすごいじゃないですか。
いえいえいえ。
それ、何が功を奏したと思います?ご自身では。
いやー、あ、やっぱ継続してて、あとやっぱ、宮洲のんきさんの大天使ランのランニングエコノミーを多分身につけることができてる気がするんですよ。あと靴ですね。
靴。
そう。
いい靴?
うん、あの、クッションがあって足が痛くならない靴。
もう、でもまあ年齢的に前の調整よりも年を重ねてるわけでしょ?
そうですね。前は40代でしたからね。
うん、すごいじゃないですか、本当に。
うん、ま、あとやっぱ体重ですね。1キロで1分縮むと言われてるところを、12キロで50何分短くなったんですけど、やっぱ体重が多いと足に負担がかかるじゃないですか。
うんうん。
それで痛くなってたりすることがあるから、やっぱ痩せて、もうちょっと、もう2、もう3キロ痩せたかったんですけど、70キロまで。
なるほど。まあ、確かにマラソン選手ってみんな痩せてますもんね。
そうそうそうそう。だからね、僕無駄に筋トレとかしてた筋肉が、まだ残ってて、筋肉って、やっぱ体を動かしてると落ちないんですよ。今筋トレしてないんですけど、マラソン結構全身運動だから、
うん、
その刺激で落ちないんだと思うんですよね。
なるほどね。
そう。だからマラソン選手って、ほんと筋肉ないんですよ。
うんうんうん。
ゲッソゲソで、ちょびっとしかない。ああいう風になりたいんですよ。
なるほど。
はい。
それは、なんか、ごめんなさい。マラソン仲間が、マラソン仲間がいたりするんですか?
いなかったんですけど、新潟のね、佐藤食品っていうお餅のメーカーがあって、
うんうん、
そこが、新潟マラソンに向けて、ランニングの練習会みたいのを開催してて、
うん、
そこで申し込んだんですよ。で、メンバーが40人ぐらいいて、
うんうん、
で、その人たちと共通のね、蛍光イエローの T シャツ着て走ってて、で、折り返し点とかですれ違った時に頑張れって声かけ合ってね、とっても良かったです。
佐藤っていうのは切り餅の?
そうそう、前ネギっ子が CM やってた、佐藤の切り餅です。うんうん、
本当に新潟に密着した暮らしをしてるんですね。
そうですね。
そうですか。
ま
あでも、すごいじゃないですか、目標をちゃんと立てて。
いや、目標に対しての結果が想像より良くて、びっくりしました。
もうマラソン漫画も描けちゃいそうですね。
そうですね。マラソン漫画もなんか考えたいんですよね。
なんかこう、すごい盛り上がりのないマラソン漫画で、
うん。
みんなが描かないところに着目したら面白そうですよね。
なんか、そう、初心者の素人の息を出ないやつ描きたいですね。
なんかこう、 なんかトイレに行きたくなった時どうしたかとかさ。
まあ、トイレもね、並んだんですよ。5人並んだから、多分2、3分、それでロスしてるので、それもなければもうちょっとタイム縮まったのかなとか思って。
ああ、なるほどね。まあでも、すごい長い時間走るから何がロスするかわかんないですよね。それで回復したかもしれないしね。
そうなんですよ。
うん。そのアクエリアスですか？
はいはい。
その飲んだ数も少なかったらよかったかとかわかんないですよね。
そうそうそう。もう
。もはや。
そうなんですよ。
うん。4杯飲んだからよかったのかもしれないし。
全部の給水所できっちり、ゆっくり歩いて飲んでて、最後だけ、まあ休まなくていいかなと思ってそこだけパスしました。
そうか、まあでも偉いな、なんかそのもう運動一切してないので。
まあただね、全然偉くないんですよ。仕事そっちのけでやってるので、仕事時間を削って練習してるから。
何かの仕事につながりますよ、それはどう考えても。
いやー、つながるかな。
あと体力とかがついたらいい。
体力はついてますね。
あんまりね、だから過剰に運動ばかしてると寿命は縮まる説もあるけど、
そうそうそうそう、
難しいとこですね、それはね。
そ
うでしたか。
そうなんですよ。
今新潟の状況はどんな感じなんですか？こう街行く人たちは。
街行く人たち？
うん、あのコロナとかのこととかも。
ああ、昨日ね、小学校で。あの、マラソンのイベントがあったんですよ、子供の。
うんうん。
で、見に行って、僕ね、うっかり慌ててて、あの、マスク持ってくの忘れちゃったんですよ。
うんうんうん。
で、やべえなって思って、こう、ジャージのチャック上まで閉めて、口をこう隠して、
うん、
たり、スマホを口の前に当てて、見えないようにしたりして、ごまかしてたんですけど、
うん。
でもやっぱみんなマスクしてるから気まずいですね。
そうか。僕なんてマスクはいつも忘れてしまうからいろんなとこに隠してあって、カバンにも潜めてあるし、あと今5階に住んでるからマスク忘れても5階に通りに行くの大変じゃないですか。
そうですね。
だから1階にあるポストにも入れてるし、
お、いいですね。
うん、もうお金だってうっかりお金がないのにあの喫茶店に入っちゃうこととかよくあるから、
はい。
スマホケースの隙間に現金も挟んであるし。
あ、僕もやってます。
なんかその、あれなんですよね。電子マネー使えない店とかがあるから。
うん。え、松野さん、電子マネーは何使ってんですか？
電子マネーはね、メルペイ、メルカリのやつ。
便利ですか？
まあ、それしか使えないから、僕の場合は。メルペイとあと、メルペイにくっついてる ID っていうやつ。どっちかでは使えるんで。
なるほど。
うん。でもなんかもう、古い喫茶店とかだと使えないから電子マネ
ー。
今までに何度も入っちゃって、うっかり食べちゃって、ババロを食べちゃったからお金払わなきゃならないんだけど、うん、現金がないことに遭遇してたので、
うん、
今はね、スマホケースに現金を入れることで対応しています。
そうでしたか。
なんかもうでも、なんかさ、コロナの、新型コロナの後遺症で、
はい、
ちょっと脳がぼんやりするって説を読んだんだけど、
フォッグ症でしたっけ？
そうで、僕、それなのかなと思いながら、よく考えたら昔からこうだ。
ブレインフォッグだ。
うん。昔からこうだから、昔からコロナ後遺症みたいな脳みそなんだなと思って。
はぁ。
うん。なんかもう、それとの日々くだらないそういう自分のミスとの戦いですね。
そうですね。
なんかでもそうやって成長したり、なんだろう、前より良くなったと思える実感があるってすごいいいことですね。
なんかね、毎朝体重計乗るのが楽しいんですよ。
うんうん、そんなか。
ただ今は、ここ2、3日は、カーボローディングって言って、糖質を多めに取って体になんかそういうブドウ糖を、細胞の中に取り込んで溜めておこうみたいな、そうすると、スタミナ切れを起こしにくいですよっていうのがあるから、それでダイエットと反するじゃないですか。
もうね。
なんかちょっと嫌なんですよね。
そんな論理が今あるんですね。
まあ、やんなくてもいいみたいな説もね、調べるとあるんですけど、でも、おかげかわかんないですけど、前回スタミナ切れ全然なかったので、ただね、もう本当マラソン走った後ね、おにぎり食べたりなんかしてたら、ちょっとリバウンドしましたよ。
なんかさ、そう、体のことってさ、本当時代によって言うこと違ったりするから、本当にわかんないですよね、実は。
そうなんですよ。あのね、ストレッチもね、運動の前にするとパフォーマンスが落ちるっていう今説なんですよ。
そうなの？
そう、あのね、ゆっくりこう伸ばすストレッチはパフォーマンスが落ちるから、アクティブストレッチっつったっけな、うん、なんか足をブンブン振ったり、ラジオ体操みたいな、ああいうストレッチをすることが今推奨されてるんですよ。
なんだそれは、そんなことになってるのか。
うん、まあ僕ね、落ちるったってそんな落ちるほどのパフォーマンスないし、怪我の方が怖いから、前のしっかりしたストレッチしてますよ。
うん、まあでもね、トップアスリートの人とかも言うことが結構みんな違ったりとか、
うん。
ね、練習のしすぎがどうこうとかさ、本当、本当わかんないよね、みんなの言うことが違くて。
そうなんですよ。
そうなのか。なんかでもそういうのちゃんと学校の体育の時間もそういう感じのこう論理的なこと言ってもらって、
ええ、
バイト成果が出る感じの練習できたら好きだったかもしれないけど、
ああ
基本的に球技したりするだけで本当に弱かったから、
はい、
もう地獄のようだったな。
今学校はね、体育座りが NG になりつつありますよ。
本当に
あれ腰に悪いっつって
小説の中に体育座り書いちゃったよ。
それはもう時代を感じさせる
表現になっちゃった。時代を感じさせる文章になっちゃったね。
そう。
そうなのか。もう本当に常識があるからね。
そう。
お子さんたちは運動は結構ちゃんと好きそう？
そうですね。娘はね、バレエをね、週に1回習って楽しくやってて、
バレエっていうのは踊るバレエ？
そうそうそうそう。いとこの娘がなんかこの前発表会行ったらものすごい頑張っててすごかったんですよ。ほんで娘もそれ見たら今度あの発表会あんたも出たい？って言ったらうんって言ってなんかちょっとやる気が出てました。
そうなのか。
で息子の方は小2なんですけど少年野球クラブに行くようになりました。
ああ本当に。なんかもうほら、福光さんの子育て漫画があるでしょ？
ええ、ええ。
なんだっけタイトル。まあ。
僕の小規模な育児とか、そんなんじゃ
ない？そんな感じのやつ。
ええ。
それをちょっと最近読んで、人の子供なのにすごい心配しちゃったりして。なんかこう、ね、勉強のこととか運動のこととか出てくるから、どうしたらいいんだろうこの子はとかって人の子なのに考えちゃう。
はあ。
なんか上の子がずんぐりしてるけどパンチが強いとかね。
うんうん。
そういうだから弱いし戦いたくないんだけどパンチを打つと強くてダメージが大きい話とか聞くと、
うん、
そういう子にが活躍するにはどうしたらいいんだろうって思っちゃうよね。
まあ、福光さんも格闘技経験があるからね。
ねえ、福光さんの漫画、その、不思議な頭の良さがあって面白いんですよね。
ええー。いやー、もう、アックスからの一番の出世ですよ。
そうね。結局連載ずっとしてるもんね。
そうそう、羨ましい。
どうなんだろう、でも、いつも後書きが、こう下ネタなんだよね。僕と妻と僕の小規模な育児っていうタイトルだった。
はい、あ、そうですね。
そう、それで今年6巻が出たんだけど、
はい。
うん、最近後書きが子供には読ませられないような下ネタで、なんでそんなことしたんだって、いつか読むかもしれないのにちょっと思いながら心配したりしてる。
なるほど。
うん。まあ、そうでしたか。あ、今日はでも課題本を語る日だったんですね。そ
う
ですね。
今日はね、中村うさぎさん、私という病という、ね、これもすごい
本でしたね。前置きがいっぱい喋りすぎちゃいましたね。
はい。
なんか、セックス放浪記も買って、
はい。
で、セックス放浪記は文庫で古本で買ったんですけど、なんか古本しかなくて。
ええ。
古本じゃないのかなこれ。新刊かな綺麗だな、妙に。
おう。
まあ、とにかくアマゾンで買って。
はい。
で、でももう、今回の課題本は買えなかったので、電子書籍で買いました。
僕ね、なんか間違って2冊買っちゃいましたよ。
本当に、1冊欲しいかもしれない。
ええ、あげますよ。
特にか、特に解説が読みたくて、あの、伏見紀明さんの解説、
はいはいはいはい、
書いてるんでしょ？
ええ。
で、電子書籍って解説カットされてるから、
なるほど。
すごい不満ですよ。だって後書きに解説のことも出てくるのに、
ええ。
なんかそれが読めないっていう、すごい不全感があるっていうか。
そうですね。
ええ。そう。
そう、よかったですよ、伏見さんの解説。
うん、きっといいんだろうなと思ったけど、でも、その読めないから。
うん。まあ、今回の課題文はなぜこれにしたのかというと、僕が中村うさぎさんのセックス放浪記をまず読んだんですよ。
はいはいはい。
そっちが本当に凄まじい本で、
うん、
でその本の中でたびたびこの私という病という先に書いた本のことが、やたらと出てくるんですよ、
うんうんうん。
で、この私という病に書いたデリヘルでの経験を、した、経たことによって、その自分のセックスを追求してみようっていう風になったっていういきさつで、セックス放浪記が書かれたんですよ。
うんうん。
で、セックス放浪記が、まあすごい本で、自分はこういう風に愛されたいっていう風な理想があるけれども、それが全く叶えられることがないっていう、その苦しみをね、
うん、
すごく、なんかこう、克明に書いた本で、
うん、
これをちゃん、でもこれをちゃんと理解するためには、私という病をもう読んでおかなければ、ちゃんと読んだことにならないんじゃないかって思って、すごく興味がありました。
うん、なるほど。まあ、私はうさぎさんと面識もあって、
ええ、
セックス論記も以前も読んだことはあったんですけど、
ええ、
じかに話も伺ってるしね、その、こんな欲望があるっていう話。
うん。
うん、だからすごいイケメンで、
はい。
でもちょっと、知的ではない男を見下しながら、
うん。
みたいなね。でもその男に強く求められてみたいな。
そうそうそうそう。
妄想がね。
はい。
で、案外そういうことってみんな書かないから、
ええ。
だからちょっと差別意識が自分にあるみたいなことまで書くからね。
うん。
なんかすごくこう、本当にうさぎさんしか書かない本だなって思いましたよ、今回も。
このね、私という病もね、本当にすごい本なんですよ。そのね、うん、何がすごいっていうと、自分との向き合い方がもうすごい。
そうなんですよ。なんか、僕、自分の本にうさぎさんがコメント書いてくれたことがあって、
ええ、
それとつなぎ合わせて、その、今回の課題本って書評書けるなと思ったんですけど、
ええ、
とにかく、ある経験してもこんなに書けないと思うんですよ、普通の人って考えが及ばないから。
そうですね。
うん。で、実際、うさぎさんがデリバリーヘルスの、付属の、
うん。
こうサービスする女性として仕事してみたっていう話から始まるんだけど、
そうです。
でも実際には3日ぐらいで辞めてるから、
うん、
3日間の経験でずっと考察してるって本なんだよね。
そうですね。
だから僕は例えば芸人を2年間やってたけど、2年間やってもこんなうさぎさんのこの本みたいに書けないと思っちゃったんですね。考察が足りないから。だから、はい、エピソードとかでこんなことがあった、こんなことがあったってことは書けると思うんだけど、うさぎさんみたいにその自分の欲望の本質はここじゃないかとか、
うん、
男たちの欲望はこうじゃないかとか、
うん、
そこに自分がいかに圧力を感じていてとかいうことをずっと考え続けるっていう、こう、
うん、
思考能力、
はい、
論理性みたいなものが、本当に、うさぎさんという人しか書いてないし、書けないし、まず経験もしないしね、こんなこと。
もうね、みんなに向けて こう、ナイフを刺しまくってるような。
そう。あとは。
全部の方向に、自分にもちろん向けてもそうだし、うん、男にも、同性の女にも、もう全員、ブスブス、ブスブス刺してるような。
そう。それで、それがだから普遍性を持たせてるんだよね。そこ。あのね、僕、うさぎさんに昔、マスノさんは離婚のことをね、
うん、
まあ、個人的なこととして書いてるけど、
うん、
もっと普遍性を持たせて、
うん、
離婚して男親は子供に会う権利がないのかみたいな問題を普遍性を持たせて書けばいいのにって言われたことがあったの。
なるほど。
で、それは、まあ、まさにうさぎさんが実践されてることで、ご自身のセックスの欲望みたいなものを見つめ続けることで、すべての女性たち、すべての男たちに刺さるように書いてるわけだから、それだと、自分には全然できなかった。本当に個人的な経験としてだけ離婚話をくよくよ3冊ぐらい、3冊ぐらい書いてるわけですよ。
そうですね。
でも、全然みんな多分、
書いて、
うん、一言だと思って読んでると思うの。
ええー。
本当は、あなたにもあなたにも関係あることですよって書けるはずなんだよ、うさぎさんだったら。
はあはあ、
で僕書けないわけ、能力がなくて、自分の問題をそこまで普遍化できなくて。
うん。
そこだなと思ってね、僕はそういう意味で打ちのめされた。
なるほど。
うん。あと、同じ経験をしても、まず女性が自分から自らその風俗経験してみようっていうのも変わってるし、あとそのことを隠さないってこと自体がまず普通しないことだから。
そうですね。
うん。ちょっとこの話していいのかどうか迷うけど、
うん。
私がちょっとだけすれ違ったことある女性でね。
はい。
風俗経験をちょっとこう、ある表現に書いたことがある、表現したことがある人だったの。
うん。
実際の経験をね。
うん、
それが評価されてある仕事に就いたの、
うん、
でその人その違う仕事で結構成功したのよ、
うん、
したらもう決して過去のこと言わなくなっちゃって、まあ、それはもう本人のことだからいいしね、うん、周りがとにかく言うことじゃないから僕も言わないけどさ、
うん、
でもその、まあ、最初の段階ではその風俗経験自分が風俗で働いてたってことが割と売りだったわけよちょっとだけ、
うん、
でもそれでも封印しなきゃならないっていうのが実際じゃない。
そうですね。
でもしそれをずっといつまでもプロフィールに書き続けてたりするとずっと言われるんだと思うんだよね。
うん。
うん、だそこが、自分のことを背負って生きていくっていうことの、
うん。
うさぎさんの覚悟がすごくて、
うん。
だこれはだからもう誰にもできないことだから、
うん。
同じレベルのことをした人っていないよね。まず男女問わず。
そうかも、見たことないですね。まあ僕も視野が狭いからあれですけど。
でも男だとさ、また男がもし風俗でホストをやったとかだったりするとさ、
うん、
ちょっと武勇伝っぽくなるじゃない。
そうですね。
うん。俺顔がいいからちょっと体を打ってみたんですよみたいな、
うん、
そういう切り口になっちゃうと思うの。
はい。
だからうさぎさんみたいに結構年齢を重ねてから、
うん、
まず面接に行く前に、美容整形のいつもの先生に相談して、すごく若く見えるように注射してもらって、
うん、
ですごく年齢も詐称していって、
うん、
でも嘘をつくのが苦手だからっていう展開なんだよね。
まあその辺がね、すっごいコミカルに描かれてて面白いんですよ。
あと文章がうまいの。もう本当に面白く書くから、
うん、
僕だから電子書籍って読み慣れてないから、どのくらい読むのかかるかなと思ったけど、すぐ読んじゃったもんね。もうぐいぐい、どうなるの？どうなるの？って、ぐいぐい読んじゃう。そうで、ぐいぐい読んじゃうんだけどさ、結局こう、自分とかに刺さったりとか、本当にこういう問題どうしたらいいんだろうっていう絶望感で、こう、あんまりこうさ、解決策とかじゃないじゃない、結局は。
そうですね。
だって実際次にセックス放浪記を書くぐらいには解決してない問題ですよね。本当にその辺が自分の欲望をごまかさない人だし、
うん、
なんか、すごいなと思う。割と僕批判されることも多くて、でもそれはうさぎさんなら言われてしょうがないっていうか、いつもうさぎさん知ってることだしなと思っちゃうんだよね。
うん、
ああ。でも、
はい、うん。どうぞどうぞ。
いやいやいや、吉泉さんなんかは、
はい。
ここで男たちが責められてると思うんだけど、
ええー。
どう思って読んだのかなと思って。
ああ、まあ、読んでて耳が痛いですよ。
なんかさ、まあ、でも。
そういうふうにね、なんか高圧的になったり、なんか、老籍を、うん、中村さんが会社勤めの時に、してた時に、なんか急にのしかかられたとかあるじゃないですか。
うん、あるある。
そういうことしてなくて、ほんとよかったーって思って。
まあね。
やってたらもう、トラウマだよなーって思って。もう毎日思い出して、あーってなんか叫んでるような気がするんですよ。
なんか僕は会社にいたりしたこともあるから。
でもね、なんか本当そういう風土っていうか社会っていうか、ソサイティ、ソーシャルじゃ何ですか？まあそういうコミュニティみたいなところで、そういうノリが横行してるケースってあるじゃないですか。
あるある。
そしたらそこで、そのなんか空気で、俺もね、多分やるんですよ、絶対。
まあね、周りがそうだとね。
ええ、でも、それも後でこういう本読んだときに、あーってなるじゃないですか。
まあ、それはでもね、吉住さんがそういう男だからで、
うん、
実際に加害者であるような人は自分のことを肯定してるから、
うん、
こんなの男なら当然だよな、とか思ってるんですよ。
ええ、まあ、ほんと、なくてよかった。ああ、怖ーって思う。ハラハラしますよ。
そうか。
自分にその、毛がないとは全く言い切れないですし、むしろあると思った方が正確ですから。
そうね。僕はその、短歌をずっとやってきたんだけど、
ええ。
やっぱりこう、ちょっと短歌の中では名前が知られてたので、
ええ。
やっぱりどうしてもこう若い人と知り合うことが多かったわけなんですよ、
うん、
で僕がちょっと特徴的だったのはこうこんなこと言うと本当に何も得しないんだけど、
はい、
あんまり自分のこう短歌を褒めてくれるような人のことを恋愛対象にしなかったのね、多分それは僕の何か病なんだけど、
はい、
だから自分に全く興味ない僕が好きな物書きの人、表現者の人と結婚したわけだけどさ、
はい、
もしそれで僕が自分のファンの人が OK なタイプでさ、
ええ、
モテちゃったぜみたいな感じでね、
それは僕のことですよ、妻が読者です
、うん、まあでもさ、それが往々にしてそうじゃない、本当言うと、
はい、
うん、だから自分の場合たまたまそうだったからこそそういうことが多分一人ないんだけどさ、
うん、
なんだろう、良し悪しだと思っちゃってる。だからそれによってとても一人ぼっちな人生だったんだけど、
は
い、でもそれがもしすごい奔放にしていたら、
はい、
恨まれることはもっと多かったかもしれないしさ、うん、実際そのあからさまに好意を示してもらうこともたまにはあったわけですよ、その若い人が、なんかでもそういう時に結構こう自分はなんで増野さんって自分のファンに冷たいのって言われるぐらいそっけなかったから、
うん、
別に嫌いじゃなくてありがたいとは思ってるんだけど、
はい、
なんかこうある病で多分二村ひとしさんとかには分析されてしまうような病で、自分の本に興味あるような人のことはちょっとこう違う対象として接しちゃってたっていう感じなんだよね。
なるほど。
でもうさぎさんの欲望だってさ相当こう叶わないじゃない。
そうなんですよ、
ね、でさそのご本人ももうずっと書いてらっしゃるけどさ、例えばやっぱ若い男は 年齢のある年齢の重ねた女性にさ、もうすごく義理立てみたいなことを、
うん、
性的な時にすると、
はい、
いやいややってる感じがするとか、
そう、
すごいリアルなんだよね、その辺がね。
そう、これも書いてて辛かったろうなって思うんですよ。
だからさ、そこもまたさ、
うん、
だから男側がずうずうしいタイプの男が、
うん、
こう、なんだろう、それこそ手を出してやってるんだから的なこと言う人っているんだけどさ、
はい、
そういう風に勘違いするっていうことの原因も、
はい、
もしかしたらだから、ある時期まではすごくこう、男からのアプローチがハードでめんどくさくて、かつある時期からは急にそれがなくなるっていう逆の嫌な地獄が待ってるみたいな。そう、
性的強者と弱者のあれですね。
まあ、男は男でさ、おじさん分体とか言われてさ、男が若い女の子に出す LINE が気持ち悪いってさらされたりしてるじゃない？
恐ろしいですね、地獄。
あれすごいね。おじさんはとか言ってこう、なんかすごい絵文字がいっぱい出てくるのね。
悲しすぎる。
すごい下心を隠すために絵文字がすごいんだよね。
まあ僕は絵文字は使わないので、ああ、セーフセーフって思って、まあそもそもそんなね、女の子と LINE なんかしないですけどね、LINE をそもそも使えないし。
そうね、でもそれもさ、あんまりだから、うさぎさんのこの本とか読むと、
はい。
どこまで男たちがその自分のこととして受け止めるかっていうとさ、多分吉住さん珍しいタイプだよ。
はあ。
俺関係ないしと思ってるよ、きっとみんな。
まあ、僕もでもね、ちょっと、大きい声で言えないような、考えが、考えというか、もう、大学の時にフェミニズムの先生に変な洗脳をされたっていうのがあるから、う
ん、まあ、その話はちょっと、その話はちょっと小さい声で友の会かな。
そうですね。
うん、
そのフェミニズムも、今のその、普通のフェミニズムじゃないので。
まあ、その話はちょっと東方の回かな。
そうですね。そうしましょう。うん、あと、気になったのがね、東電 OL という病っていう章なんですよ。
うんうんうん、
東電 OL のあの、ドキュメン、ノンフィクションの本読んでたんですよ。すっごい分厚いやつ。
うん、
読んだことあります？
ありますよ。ありますし、あの事件は興味ありました。
そうそう。あの本がものすごい面白くて、
うん、
あの犯人が誰かみたいなところまでどんどん行っちゃって、
うんうん、
あのちょっと中村うさぎさんの、主張とはあのそんなに重ならない部分でも面白いんですけど、
うん、まあ、うさぎさんが想像で書いてるんだよね。
そうですね。あれは私だっつって、
うん、自分だったらこういう行動だっただろうって想像で書いてるのが面白いんだよね。そう、
だからね、東電 OL、 ああ本も読んだし、あの事件はすごかったなってね、うん、ちょっとやっぱ時代性もそういうところでね感じました。この本書いた時はまだホットな話題だったんじゃないですかね。
うん、あの事件はでもさ、結構フィクションにもなってない？小説とかにも確か。
本当に。
確かちょっととっさに出てこないけど、なんか有名な小説になった気がする。
ま
あ、聞いてる方で教えてください、知ってる人は。
宮部みゆきとかが書きそうですよね。
うん、書きそう書きそう。で、まあ、全くそのままじゃなくても、モチーフにはしてるよね、きっと。
あ、これだ。東電 OL 殺人事件、佐野真一かな？この本もね、ものすごい面白かったので、もし、私という病という本を興味ある人は、佐野真一さん東電 OL 殺人事件とセックス放浪記も合わせて読むと、なんかいろいろ一体的に面白くなるんじゃないかなと思いました。
そうですね。でも、うさぎさんの本ってこんなにいっぱいあるのにみんな絶版なんですね。
ああ。
なんか僕もほぼそうだから結構人ごとじゃなくて。
はい。
今回電子書籍で買ったのはちょっと良かったかも。ちゃんとお金が入ると思うから。
はい。はい、
うん。セックス放浪記が古本でもし買ったとしたら申し訳なかったな。なんかその、というか買おうと思うとないから。
あ、霧の夏をグロテスクっていう小説です。あ、
なるほどね。それが東電 OL を元にしてるのか。
ええ
ー。
グロテスク読みたいなと思ってずっと読んでないやつですよ。
そうか、僕ね、事実を元にした小説ってちょっと苦手で。
あ、本当に。
大抵ノンフィクションの方が面白いっていうか。
まあ、それはありますね。
うん。大抵語ってないんだよね、その事実の。うん。
なるほど。
そうそう。まあ、でも、草木さん、ちょっと最近お目にかかって、
ええ。
またお話しするようになったので、なんか映画の感想を語る動画を撮ろうとかいう話もしてるから、
はい。
ちょっと、また今度。
どうぞよろしくお伝えください。セックス放浪記と私という病が素晴らしかったとお伝えください。うん、今、こんな発売から随分経って読んで申し訳ありませんって。
いや、でも、佐吉さんの本とかみんな、とりあえず基本で押さえておくべきような本なのにな。
ね、だからね、こんなね、まあ、僕ね、ずいぶん前に、それこそ、中村佐吉さんが、夜昼英検の上映会に来てくださった時に、あ、こりゃ読んどかなきゃ失礼に当たるって思って、買い物の本を読んだんですよ。その時に一緒に買ってたんですよ。で、改めて時期を何年も隔たって読んだら、あまりの凄さに、ちょっとね、圧倒されてしまったので、ぜひ、この機会に、本と雑談ラジオの読者のあ、視聴者の、聴取者の皆さんに、リスナーの皆さんに読んでほしいなと思いました。
本当ですね。でも、いっぱい書いてて、女という病、私という病。
はい、女という病は、中村さんが取材して書いた本です。
あと、狂人失格とか、いろいろ書いてらっしゃるんだけど、
はい。
今回でもほら、ショッピングの女王っていうのが、昔、週刊誌ですごく人気があった連載なんだけどさ、それもすごい大変なことしてたんだなと思っちゃったな、その、だから、ちょっと依存症なわけでしょ？
そうそうそうそう。
だから、ショッピングの女王なんていう連載をそもそもするっておかしなことなんだよ。
はい、
ものすごい病気的に お金を使いまくっちゃう話を連載してたってことだからさ、
うん、
ものすごい綱渡りみたいなことをして書いて生きてきたんだなって感じがした。
ねえ、まあ身を削って書いた本ですよ、うん、
そう、なんか、うん、僕の印象的だったのはやっぱり3日間の経験だけど誰にも書けない本を書けるっていうことの考察力、自分を棚に上げないことのこう思考力みたいなことが、
うん、
ちょっとだから男でも女でも誰にでもできなかったことだなって思ったから、伏見さんの解説読みたかったんだよね。
うん、
伏見紀明さんっていうあのゲイの作家の方の解説をちょっとこれから読むのを楽しみにしてるというか、ちょっと小泉さんに、吉泉さんにもらおうかもしれないと思います。
東京に行く機会があったら持ってきます。そうです
ね。以前書いてた本もお返しなきゃならないので、ほら、青春と変態とか、
あははは。
サイン本、大事に取ったので、すいません、ちょっと私が借りたままで。
いえいえいえ。
はい。じゃあ、これぐらいにして友の会に行きますか。
はい、どうもお疲れ様でした。
ありがとうございました。
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 さよなら。
さよなら。